力チャーシュレイディオ、おはようございます。力です。今日もスタイフを撮らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日は一つ、巷で今とても話題になっているあれです。そうです、いただき女子リリちゃんね、すごい話題になっておりますが、皆さんご存知でしょうか。僕は実は昨日までこのリリちゃんについて一切知らなかったというね。いや、僕は何なんでしょうね。何ででしょうか。もう最近三宅さんとリブラ先生からは、力さんはロボじゃないかと、中身がロボなんじゃないかというね、ことを言われておりますが、興味がないものは一切情報が入ってこないの。本当にね、僕は分からないことだらけなんですけど、ただね、僕の多分自分で言うのもおかしいですが、すごいところは一回興味が入るとボンとすぐにね飛び込んでいくっていうね、そこでギュッと急に深く掘って理解を しに行くという、そういう特性があるようで、僕も昨日スカンクさんの放送を聞いて、リリちゃんのねお話聞いて、そしてリブラ先生の放送も聞いた上で、さらにね、そのちょうどスカンクさんが紹介されていた中田のあっちゃんの YouTube 大学でのそのリリちゃんの前編後編をもうしっかり見に行きましたね。最初はね、もうまあいいやと思って、スカンクさんとリブラ先生の放送を聞いて大体分かったつもりになったからもういいかと思ったんだけど、いや、コメント欄でやり取りをすればするほど、そもそもリリちゃんが何をやったのかとか、どういう背景で逮捕されたのかとか、もう僕逮捕されたこと自体も知らなかったから、スカンクさんの放送聞き終わった後ですらね。いや、なんで逮捕まで行ったんだろうって、ちょっと不思議だなと思い始めた時に、いや、ちゃんとこれ理解をしないと、もう、コミュニケーションできないなと。ディスカッションにならないなと思ったんで、YouTube 大学を前編後編しっかりね、二つとも見てきましたね。で、その上で僕が普通にちょっと思ったことを、僕の放送としても撮ってみようと思ったので、今日はそのお話をしようと思います。よろしくお願いします。ね、これ、いただき女子リリちゃんについても知ってるよっていう方はね、もう3本目だから放送がね、もういらないと思うかもしれませんけど、いや、でも、やっぱりね、リブラ先生が YouTube 大学見たかどうかは分かんないんだけど、いや、スカンクさんが見て、ピックアップしたポイントと、僕が、気になって、強調したいなと思ったポイントもまた違うなと思ったし、いや、やっぱ見る人、によって、人によって、こう、受け取る内容というかね、強く刺さってくる部分が、またやっぱり違うんだなと思って、それ、スカンクさんがコメント欄で僕にもそれ言ってくれたから、で、それでまあ、YouTube 大学見に行こうと思ったんだけど、いや、面白かったですね。まあ、面白かったというか、まあ、結論から言うと、リリちゃんがやってることは、逮捕まで行ったっていうことは、もちろん悪いことをしたから逮捕行ったんだけれども、やってることの仕組み自体は、まあ、ビジネス上でもよくやる手法だなっていうふうに普通に思いましたね。まずは目標金額を決めて、そしてターゲットを設定して、そこに向けてどういうふうにその相手からお金をもらうか、ね、まあ、発注をもらうか、株主からお金を引き出して投資してもらうかみたいなことを、まあ、あっちゃんも説明していたけど、もうその通りのことだなと思いました。ね、そしてその後お金をもらった後ね、ご発注いただいたり投資をいただいた後も、それでお金をもらったからさよならではなくて、しっかりそこのアフターケアもしていくと。だからお金をもらう前の準備と信頼も構築していくことと、でお金をもらうフェーズと、それからアフターフォローっていうフェーズを分けて、それぞれに対してのまあ、やり方を、ノウハウを貯めていって実践をしていったっていうね、まあ、まるっとするとそういうお話だったっていうことが、 YouTube 大学で紹介されていたお話でした。ね。なんでこのトピックをあっちゃんが取り扱うんだろうって僕はすごく不思議だったんだけど、まあね、逮捕された方のね、詐欺のお話だと最初思ったから。でもまあ、YouTube 大学の中を見ていくと、そういうビジネス上の、まあ、手法にも通じるようなものだと。で、さらに、テイカー、マッチャー、ギワーっていう、まあ、3文字の言葉ね、スカンクさんの放送でも紹介されていたけど、あれ自体も、ある有名なビジネス書で書かれている手法。で、確かにだからね、そう、手法自体は普通に、個人でやってる方ももちろんいれば、個人の恋愛で使ってる方もいるでしょうし、ビジネスとしてもお客さんとの関係で使ってる会社ももちろんあるだろうし、そういう手法だなというふうに思いましたし、まあ僕のスタイフあんまり聞いてる方少ないから、まあ具体的な一個名前を出すと、一番最初の僕開始7分ですよ。開始の7分で YouTube 大学前編の7分を聞いた時にピンと思ったのは、頭に浮かんだのはもうまさに西野さんのサロンでやられていることと構造は本当に一緒じゃないかと思ったんです。ただ違うのは、西野さんのサロンでは応援文化だったり、応援をし合ったり、チャレンジをみんなで応援していこう、そこにまあ支援だったり応援を集めていって、みんなでそこをなんていうの、サポートしていこうみたいなね、そこに対して、だから挑戦する人に対してお金を渡していって、みんなで押し上げていくみたいな文化は全然悪いことじゃないし、そういうことをみんなで応援していこうよっていうことを、まあ情報商材としてサロンでお金を月額ね払ってくれてる方に発信をしていって、でその西野さん以外の人もその同じような手法でクラファンをやってお金を集めて支援いただいて自分の挑戦に使っていくみたいなことを普通にやられてるじゃないですか。これって僕は犯罪とも何とも思わないし、当たり前にみんなやってるんだけど、そこが自分の挑戦だったり、それを応援しようじゃなくて、今回のリリちゃんは自分の挑戦じゃなく、お金を騙してと、まあ騙して取るっていう前提で、そのお金をどこに使うかっていうと、まあホストに使ったり、なんかそういうことに使っていくっていう目的がそこにあったということと、お金をもらう理由、お金をあげる理由としては、そこに疑似恋愛的な要素が絡むっていうだけの違い、わかります？言葉でわかるかな。だから僕は全然おかしくないと思う方は、自分の将来の夢や目標、挑戦に向けてね、そこを目標として定めて、皆さんからの支援としてお金をいただくね、それが正常だと思ってる方です僕は。でもう一方のリリちゃんの話は、私のリリちゃんの私利私欲っていうのかな、うん、そのホストに使いたいとかね、他にもなんかあるかもしれない、遊びたいもあるかもしれない、その目的に向けてお金をもらうところの気持ちとしては、恋愛的な、僕が助けてあげたい、僕がいなきゃあの子がどうにかなってしまうかもしれないみたいな、まあみたいな気持ちを、まあ少し煽りすぎず煽っていくみたいな、そういう手法だっていう感じなんですよね。そこってそんなに違い、大きな違いあるかなっていうのはね、ちょっと僕は分からないなと思いましたね、確かに。うん。ただ唯一違うと思ったのは、片方は騙そうと思ってません。本気で僕はこれに挑戦しようと思ってます。僕の夢はこれですっていう、本気でそう思っている目標、として掲げているものなのか、そもそも騙す手法ですよって公表してしまっているか、公表、表沙汰として公表、公然に公に向かってこれは騙しの手法マニュアルですと言っているかどうかの違いだけっていう、そんな気はしましたね。
だからまあ、で、リリちゃん自体も、実際捕まったのは、この YouTube 大学の話によると、リリちゃん自体が、詐欺をしたという形で逮捕されたわけではなくて、しかもリリちゃんがお金をもらった人から、リリちゃんは被害を受けたという訴えられてもいないと。ただ今回は、リリちゃんがマニュアルを提供して、マニュアルを販売した先の、まあ、教え子的な人、教え子というか、まあ、そのマニュアルを見て真似をしようとした人の方で被害が出ちゃって、その詐欺、そこは詐欺なんだけど、それをリリちゃんは幇助した、詐欺幇助っていう、詐欺を助けた形になりましたよねっていうことで逮捕されたようですね。でもこれって、だからもう一回名前出したの悪いんだけど、同じじゃないですか。西野サロンで西野さんが言ってる手法を僕が例えば受け取りました、ね、教えてもらった体で僕がクラファンをやりました。でも僕は実は裏ではみんなを騙そうとしていて、でお金をクラファン支援もらって僕が犯罪をして逃げた、とんずらした、ね、僕が詐欺として捕まりましたとしたとして、そこでじゃあそのやり方、クラファンのやり方をね、サロンの中で情報共有していた、提供していた西野さんを逮捕しますかっていう話ですよ。いや、これはやった本人が悪くてね、教えた側っていうのは、まあそういう騙したり逃げたりするもんじゃないっていう前提で話してるわけだから。で、リリちゃんも今回はね、アフターフォローをしながら、トンズラは絶対に自分からしちゃダメだっていうことを言ってるマニュアルだそうです。だからリリちゃんは一切そのお金をもらった後の方に対してもずっとコミュニケーションは続けていって、いなくなることはしないって、してなかったそうですね。いや、それって公表して前提として騙す前提ですよって言ってさえいなければ、もしかしたら詐欺かどうかね、そんなことは何とも言えないことなんじゃないかなっていう気はしましたね。うん、難しいですよね。そんなんだって普通に恋愛とかみんな普段している中で、多少なり相手が喜べばと思って、もっと好きになってもらおうと思って、こういうことしたり、こういう発信したり、こういうコミュニケーション、言葉遣いをしてみたりって、少しなりはやっぱり程度の問題であるんじゃないですかね。で、もちろんビジネス上はもちろんありますよね。お客さんからご発注いただくために、まあ接待もするし、ね。サービスもつけるし、サービスっていうか、まあ、こういう、今回はじゃあ追加でこれもつけときますよみたいなのもあるだろうしね。今回ちょっとじゃあ今だけディスカウントしますよも一個の手だろうし、いろんなあの手この手で発注をもらって、ありがとうございました。次の発注に向けて、また営業としてはずっと関係を続けていって、コミュニケーションを取っていくわけじゃないですか。ね。それを騙すっていう前提で発注を取ってますよって公表するかどうかの違いで、それはもう普通にみんなやってる程度の問題じゃないかなっていう気がしてきましたよね。難しいですよね。だからって僕は肯定してるわけじゃないんだけど、もう一回だけど、まあ、騙しますの前提を公表してる上でマニュアルを作り、それをさらに広めていったっていうことが問題の一個なんじゃないかなという気がしました。あとはなんか税金の話もちょっと触れてましたけど、まあ確かにと思ったけど、そういう援助支援って、まあ税金かからないといけないはずですよね、確かね。なんだっけ、個人の寄付だと、寄付に当たらず贈与だと30万までで、30万以上は税金かかるみたいな、なんかありましたよね、確かね。だからそういうことも含めて、まあ、名をつけられてしまったっていうこともあるんじゃないかなと思いますけど。皆さん、このリリちゃんの問題どう思いますか？僕はちょっと、ロボ的じゃないかと言われているので、普通の方の感覚とちょっと違うかもしれないけど、いや、もう犯罪と言えるかどうかは、だからもう紙一重なんだろうと思います。ね。だからもう一回ですけど、僕は西野さんたちのやってることが詐欺と言ってるんじゃなくて、詐欺と思ってないからこそ、リリちゃんがやったことはどこまでがブラックなのか真っ黒いのか、いや、グレーな気がするなっていうのか、まあ手法は同じ手法で、あとはやっぱり表に向けてどう出しているかの違いじゃないかなっていう気は、まあしなくもないと思いましたね。 あとはまあ恋愛上はみんな個人的な恋愛上も多少なりやってることなんじゃないかなと。恋愛マニュアルとしてまあ作ってね、発信していたりすれば、騙しの手法じゃないという前提で出していたとしたら、もしかしたら逮捕されていない可能性もあるんじゃないか。そしてちゃんと税金も納めるっていうことも含めてケアをしていたり、だからね、そういう入れ知恵が誰かしら入っていたとしたら、もしかしたら逮捕されていない、会社経営までね、会社立ち上げてそういう組織として普通に真っ当なビジネスに転換していった可能性もあるような、そういうまあマニュアルなんじゃないかなという気はしました。ビジネスモデルというかね、というような気もしなくもないなと。ちょっと詳しくは聞いてませんけども、ちょっと長くなっちゃいましたね。しつこかったかもしれないですけど、まあそういうふうに思いました。ぜひリリちゃん問題興味ある方は最後まで聞いていただけたかもしれませんが、ありがとうございました。ということで今日は以上です。一応 YouTube 大学ね、中田あっちゃんの YouTube 大学の前編後編はリンク貼っておきますね。前編からちゃんと聞いていただくと全部理解できると思いますので、皆さんも聞いてみて、皆さんがどう思ったかもぜひコメントいただけると嬉しいです。それでは以上です。いきます。力チャレンジ、今日も力あふれる一日を。